世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
今日の晩ご飯は豚肉のパスタでした。池田です。
世の中全部種にしよう。種ラジよろしくお願いします。
お願いします。はい、雑談の種ということで、今回はですね、自宅でできる仕事という話をしたいなというふうに思っています。まあね、にわかにテレワークとか、リモートワークなんてのがちょっと入り言葉になってますけども、どうなんですかね、なんか世の中的にはやっぱり会社に行くとかっていう人が多いと思うんですよね。あとまあ、農作業とかしてる人だったら、やっぱ当然だけど、畑に行きますよね。だ
からまあそうですね。感染のリスクそんなにないですからね。人集まって
くるし。そうだから、うちの中で仕事が完結するっていうのは、実はまあ割と限られてはいるのかなとは思うんですけど、そうは言っても、まあパソコンとかをね、使うことができれば、例えばその、会社の資料なんかも、まあネットワークうまく接続できるとかすれば、見れるパターンもありますよね、きっとね。まあ、そういうことも含めてですね、今日は、まあ一応テレワークばっかりしてる、我々、ロック&ポンがですね、まあ簡単にこんな感じでやってますよっていうのはね、まあなんつうの、ノウハウ伝えるっていうよりかは、どうすかっていう話をしたいとは思うんですけど、まあとりあえずちょっと質問風にね、ちょっとやっていきたいと思うんですけど、ロックさんは、あれですか、お家では机はあるんですか？
あります、あります。
それは、なんていうのか、結構広めの机？どんな机ですか？
どんな机？
いや、これね、作業台っていう概念が、やっぱ結構その、はいはい、テレワークの時問題になると思うんですよ。だって、いわゆる会社の、なんていうのかな、作業机っていうものが家の中にあるかと言われると、結構難しいとは思うんです。本当書斎がちゃんとあって、テーブルがきちっとある人だったら別ですけど、どうですか？
いわゆるダイニングっていうところの、テレビがあって、食卓があってみたいな、ソファーがあってみたいなところの、まあ、大きい机の一角を使うっていうパターンもあれば、別に個人で持っている、まあ、大したことない机ですけど、なんていうんですか、普通にこう動かしやすいような、まあ、一人用の机みたいなものがあって、そこで、僕は基本的にノートパソコンなので、デスクトップとかスクリーンとかもなく、ノートパソコン一つで、あとまあスマホとか使ってね、基本的には作業してるって感じかな、まあ、スマホ2台ありますけど、はい、
なるほどね。
どうですか？
僕はね、こう机はね、ちょっとだけこだわりがあって、
おお、
まあこれはだからね、今買えっていう話じゃないですけど、やっぱね、机はね、動かない机がいいね。とにかくね。なんか、なんていうかな、仕事ってこう、短く終わるパターンもあれば、やっぱちょっと集中しなきゃいけない時もあるじゃないですか。
ありますあります。
やっぱ2時間座ってるみたいな時に、なんか机が曖昧な感じだと結構きついなっていうのがあって、これはやっぱりその仕事場じゃない環境だと、なんか、後で気がつくというか、まあ、例えばほら、こたつの上でやるとかさ、まあ、それこそなんかソファーの上でやるとかって、できそうで結構難しいんだよね。なんかこう。
確かにそうですね。集中してとかは特に難しいですね。
そうだからまあ、まあ普通のね、とりあえずの机でも全然いいと思うんですけど、できたらまあこう、動かない机というのが僕はまあいいのかなと思うんですけど。
なるほど。
まあまあそんな中でですね。モニターの位置っていうのがもう一個あると思うんですよ。
パソコンどんな感じですか、ちなみに。
うちはですね、一応、カッコつけて、キーボードとマウスを別にしてるんですよ。ノートパソコンなんですけど、一応。
あ、じゃあノートパソコン用のキーボードはありつつ、別付けのそのキーボードと、
はい、マウスを用意してて、なので、まあ、なんていうのかな。だから、このノートパソコンの位置も、いわゆる手元にないんですよね。ちょっと高めのところに据え置いてるんです。
へぇー。
それは、まあ、比較的目線のところに置けるようにして、高さに。
ああ、なるほど。そう。あれだ、肩こりとかしないようにってやつだ。
そうそうそう。まあ、ね、なんか前傾姿勢になると、ちょっと 辛いみたいなことを聞いたことがあるのと、
うんうんうん、
あと、まあ、ちょっと今はやってないんですけどね、もともと、モニターをもう一個持ってたんですね。これもね、結構ね、まあ、会社によるんだと思うんですけど、モニターがね、うん、2個あるかってのは結構作業効率に変わるみたいですよ。
僕も会社員時代は、モニターが普通のノーパソ以外に2つありました。
あ、それはそれは。まあ、そういう仕事だったってこと？それとも
な。ウェブディレクターだったんで、そうですね。まあ、それの確認を。まあ、そんな、減ったからってそんな変わるかというと難しかったんですけど、でもまあ、あったらあったらね、いろんなものを並行して見れるから便利ではありましたよね。
マウス操作で、フォルダの移動をするっていう無駄がとにかく省けるのが楽なんですよね。
なるほど。
で、その、出しっぱなしのエクセルだとか、やっぱフォルダの中これがあるなとか、うんうん、右左の確認みたいな。それ紙でやれば、まあ、当たり前のことなんですけど、パソコン上だともうそういう、ちょっとドラッグするみたいなのがめんどくさいっていうのはあると思うんですよ。で、そういうのを、まあ、二つモニターをすごく解消すると思うんですけど、まあ、これね、モニター買えっていうのは結構ハードルだとは思うんですけど、でもまあ、2、3万あったらね、変えたりとかしますんで、まあ、余裕のある人はもう消費物だと思ってね、うん、買ってもらうってのもいいのかなというふうに思います。
テレワークっていう点で言うと、うん、僕一時期、まあ、今はモバイル Wi-Fi ルーターを改めて契約して、からよかったんですけど、
うんうん、
それがなかった時期に、結構カフェとかで作業したことあったんですよ。
おお、はい、ありますね。
なんかまあコワーキングスペースとかも含めてそうなんですけど、そういう外でやるってなった時に、そういうなんかモニターとかまあディスプレイを別に設けてるみたいなのに慣れてやると結構やりづらくないですか？そんなこともないのかな？
ね、結構見るのは、まあそれはヤフーのコワーキングスペースとかだったりしましたけど、
はいはい
ね、モニターをやっぱ高めにするっていうか、ノートパソコンをちょっとこう上に上げるみたいなものを持ってる人多かったね。結構。
ああ、そうなんだ。うん、
まあ、それはやっぱり、ね、ほとんど画面ばっかり見てるから、そう姿勢の問題もあるでしょうし、
うん、
そうね、チャットとかする人もやっぱり、そういう意味じゃ高い方が、ね、その画面越しにやり取りするときに、高い方がいいのかなと思ったりもしますね。まあ、でも確かにね、喫茶店とか、そんなに広いとこじゃないとすると、ノーパソになんかこういろいろガチャガチャくっつけてキーボード別にするとか、なんか作業感が出すぎて、ちょっと人何って感じになりそうで嫌だよね。
なんか結構僕普段からこう自分のその作業環境を最低っていうか、まあ自分の持ち得る中で使った上で最低の状態にしておきたいみたいなのがあって、
はいはい、
それに慣れておく、例えばスマホとかもあんまりこう最先端の iPhone X とかに慣れちゃうと、万が一故障して代替機とかを使うことになった時にすごいストレスになったりするじゃないですか。
おー、すごい心配性ですね。
そうなんです。レベルをなるべく下げていくっていう意味で、僕今 iPhone SE っていうすごいね、まあ、このサイズ感が好きな人はずっと愛用してる機として使ってる人多いと思うんですけども、僕はずっとそれ使い続けてたりとか、新しく買うにしても、Xperia のまあ、4世代ぐらい古いやつの、うん、SIM フリー端末、スマホ買ったりとかしてる感じで、なんか、でもなんかごめんなさい、テレワークとは関係なくなってきちゃったけど、なんかそこら辺のね、うん、環境を最低レベルにしておきたいみたいな
話でもね、ちょっとこれ仕事によりますけど、スマートフォンを使う仕事に意外とテレワークめんどくさいんだよね。
あ、
だって基本的にほら自分の端末しか持ってないじゃないですか、普通の人は。
はいはいはい。
だけどこれがなんかまあ例えばウェブね、ディレクターとかまあアプリ開発だったりとかすると、端末が複数ないと困るんですよ、これは。
実機検証ですよね。そうそうそうそう、やりましたやりました。
そう、だからこれはね、ちょっと本当業種限られますけど、
はいはいはい、
確認端末が手元にないっていう意味で言うと、テレワークは大変
だよ、ね。一応まあなんか Chrome のね、設定で一応仮の、うん、
まあ、簡易的に
ディスプレイ表示みたいなのがね、できたりしますけど、あれ本当じゃないですもんね。
うん、
そうですよね。
さあさあ、でまあいろいろね、ものもありますけど、
うん、
まあ、ちょっとそのシステム的なことで言うと、タスク管理というか、集中するためにどうしたらいいかみたいなのもあると思うんですよ。
うんうん、
で、一応僕はですね、まあ、これって大したことじゃないけど、なんかもう、書こうと思って、やるべきこと。タスクっつの、なんか。で、タスクを、パソコンに入れてもいいんですけど、なんかパソコンに入れちゃうとこう、忘れちゃうから、忘れちゃうっていうかな、こう、気持ちについていかないところがあって。だから、ホワイトボードとかにタスクを書き込むっていうふうなことをしてまして。
物理的にすごいの。
まあ、うちにね、その A4 ぐらいのちっちゃいホワイトボードがあるから、
はいはいはい、はい。
ここにちょっともう今日やることみたいなの書いておくっていうのが、まあ結構、これ仕事あるわっていうの可視化されて、僕はまあ割とこうよく使ってたり、あとまあね、そのいろんな、案件まとめるときとかに、いきなりパソコンに書き出す前に、ちょっと一人ブレストみたいなのでホワイトボードを使ったりとか、自問自答する場所が、ね、会社だとあったりしますけど、ね、全面ホワイトボードみたいな会社もあったりすると思うんですけど、うちなんかだと意外とそういう設備がないので、まあ、ホワイトボード的なものは、うん、あってもいいのかなって思ったりはしますね。そう、あとはね、これはちょっとやる人いるのかな、ポモドーロテクニックって知ってます？
知らないです。
要は、時間を決めて作業を集中してやりましょうみたいなことで、25分。これはとにかく作業する時間として、で5分休んで、また25分。うん、で、5分やって休んでみたいな、うん。集中する時間と休憩する時間をちゃんと決めてやりましょうっていう考え方なんですよ。
へ
ー。例えば電話とかメールとかその時間は一切決めたタスク以外はしない。でもし電話かかってきちゃったら、我慢するか、ちょっと待ってくださいってことするか、後で折り返すってことだよね。もしくは、もう一回ゼロからスタートみたいな感じにするか、みたいな考え方。で、これなんかね、トマト型の、なんか、タイマーのことを、まあ、ポモドーロっていう、トマトのことをポモドーロって言うんですけど、まあ、それに使うものを、からポモドーロってつけてるらしいですけど、まあ、集中する時間をどうやって設けるかっていうことが結構大事だと思うんですよ。さすがにね、2時間ずっと集中するってできなかったりするので、この時間にはこのメールを必ず書くとか、この時間はこの企画書を書くとかっていうのを決めるっていう時間を、まあ、設けるっていうのが一つのテクニックらしいんですよ。これは僕は割と使って、パソコンのタイマーとかで、まあ、25分じゃなくてもいいんですけどね。まあ1時間とか決めて、この時間まではちゃんとやろう、
はい。
それ以外のタスクは、この時間に限ってはやらないとか、そういう方法を取ったりはしてますかね。割とこれいいかなと思います。
じゃあ僕のタスク管理いいですか？
ああ、どうぞどうぞ。
僕はなんかフリーランスとして結構特殊な勤務スタイルとか、働き方のスタイルで、一応時間決まってるんですよ。まあお手伝いしてる会社さん2つあって、それぞれで、まあ、この1週間のうちこの時間を、使いますよっていう、まあ、契約の仕方をしてるので、その時間内でまあ依頼いただいたものもあれば、なんかまとめて依頼してもらって、自分の中でまあコントロールしていくものとあって、で、まあ、個別に一つ一つその大体なんていうんですか、具体的な作業の依頼があったものについてではそれをまあ作業内容をコピペして Google カレンダーに貼り付けて、なんかいくつかのタスクに分かれるんだったら、それをまあ1時間とか30分とかそれぞれ単位で分けといて、その時間にまあ集中してやるみたいなスタイルを取っていたりします。あとまあなんだろうな、複数というか結構日をまたいで作業するものについても、なんかまあ自分なりにこのぐらいの時間これ作業必要だなみたいなのも、基本的にまあ Google カレンダーでこの時間にこのタスクをやるっていうスケジュールを入れ込んでおいて、まあその時間中に終わらせる、もしくはまあ次の日まで長引くんだったらば、そのタスクをまあコピーして次の日にまた移すみたいなことを繰り返してる感じなんで。
63の Google カレンダー見たことあるけど、ものすごいもんね。なんか、まあ、これ、本当大統領かみたいな、すっげえ細かいスケジュールが入ってるけど、あれは要するに、こう、可能な限りタスクを分けてるから、まあ、あとエンタメも入ってるからってこともあるでしょうけど。
そうい
うことだよね。
全然仕事とプライベート分けずに全部入れて、かつ実現はしないんだけれども、なんか習慣としてやっておきたい。例えば、そのラジオ体操をするとか、あとはランニングをするとか。安らぎ体操もそうです。
はい。
そう、今だとね、池田さんにも参加してもらってますけど、ね、毎日なんか書くとか、そういうタスクとかも全部入れてたりするんで、
うん、
とかそういう、なんて言うんだろう。あらゆるものを、とりあえず Google カレンダーを確認さえしておけばいいっていう状態を作ってるんで、Google カレンダーが落ちたりすると結構困るだろうなとは思ってます。
なるほどね。そうか、だからね、デジタルに持っていくとか、ね、本当タスク管理とかって、 そういうツールを、サイボーズとかそういうのを使ってない人にとっては結構悩ましい問題かもしれないですよね。
そうですね。うん、でも、なんかいろいろ試した結果、僕は Google カレンダーに全部まとめた方が一番忘れずに、一番見るなって思ったって感じですかね。
うんうん、
やってはみたけど。うん、
あと、ま、最後なんですけど、まあ、うちの中にいるっていう、この生活と仕事をどう分けるかみたいな、例えばお子さんとかいると、子供をどうするかみたいな結構悩ましいらしいですよね。すぐこう遊びに来て、なんか電話とかしててもさ、お子さんいらっしゃる人だと思う。なんか結構大変な声が聞こえてるわけ。おちょ、やめろ、やめろ、今いいからみたいな、そういう緊迫と、なんていうか、なんか仕事モードと生活モードの混ざり合いで、不思議に聞こえる声とか聞こえるわけですよ。
なんか前に海外のどっかの教授かなんかテレビ出演家から出てた時に、
うんうん、
なんか後ろのドアが開いて赤ちゃん入ってきてみたいなハプニングがありましたよね。ああいう感じが。
出てくるのは全然構わないんだけど、まあ、いざやっぱ集中する立場になると、うん、やっぱその、
確かにね、
いてもらうとちょっと難しいみたいなね。
目離せないですもんね。
あと、ほら、レスポンスがいる子供だったらまた困るじゃん。ねえ、なんで、
ね、そうですね。
なんで石坂浩二はあんなに吹けないのって聞かれても。
何が泣きそうに
困るじゃん。はいはい、まあお子さんとかいらっしゃる、ちょっと僕らね、今そのノアを持ち合わせてないですけど、まあ、受け手側としては、全然子供も OK っていうことを、なんか、あらかじめ伝えておくっていうのはいいことだよね、きっとね。
うんうんうん。そうですね。僕も、お手伝いしてる会社さん、両方ともお母さんが活躍されてる方っていうのが多いから、全然、会社に、まあ、基本今はテレワークが基本で、まあ、時々出社したりするんですけど、うん、その時はまあ、普通に、あ、いるな、みたいな。子供が普通にいる環境ですね。
そうだ、
ん、ね。積極的な会社ですね、うん、今のところはね。
まあ、話によるとさ、なんかお父さんとかがうちで仕事してるとさ、あんた、もう、新型かかってもいいから行きなさいよ、みたいな。そういう人もいるみたいよ。
邪魔だっつって。まあ、いわゆるあれですよね。休みの期間にお父さんいるとなんかすごく舌打ちされるみたいなことですよね。
まあね、今時そうかって言われたら、まあでも確かに子供二人いるみたいな話になっちゃうのかもしれないから。
もう役に立たなかったらね、家事とかやってたらまた別
に
でしょう
けど。そう、俺もやってるよって言ったら、あんたの倍にかかるのよみたいな話になりかねないんですけど、そういうノウハウについてはまた別でちょっと。
いや、私たち両方とも該当してないんでね、そうですね。うん、
はい。
まあ、私生活との分け方ってことですよね。
そうそうそうそうね。
どうですか？どうしてるんですか？
なかなか難しいですけど、まあ、ちょっと狭い話ですけど、エンターテインメントと切り離すために、僕は音楽とかはもうクラシックしか聴きません。
へぇー。
もうテレビとかつけると全く仕事できなくなっちゃうから、
あ、本当に？
とにかくそういう風なものは遮断をしたいし、あと部屋の電気ももう結構暗めにしてます。なんか見ちゃうといろんなものが始まったりとか、だってそれこそゲームとかやっちゃうともう何にもできなくなっちゃいますから、
はい、
そうだからそういう意味では、まあそれに耐性がある人っていうのはすごいなと思うけど、だから誰か同居人がいてさ、まあお母さんでもいいや、お母さんがなんか安らぎの里とか見ててさ、何や、何なの、ルリコちゃんもあれ気持ち悪いとかなんか言ってたらさ、うるせえなって思うじゃん、きっと。なんか、そういうふうなことに耐性がある人の方がいいっていう話もあるけど、これはやっぱりね、でもほら、生活リズムと、その会社リズム、だって会社だとそんなこと絶対ないじゃん。ちょっとね、J-Wave がかかってるぐらいのことあるかもしれませんけど、マスコミじゃない限りテレビがね、ドーンとなんか常に映ってるってのはなかなかないと思うので。
テレビはないですけど、普通になんか僕ラジオとか聞きながら仕事してましたよ。
俺はもう無理だね。大沢優里の時は聞けたけど、もう伊集院さんになってからもうラジオ切るようにしたから。うん、
集中が途切れちゃうん
だ。面白いっていう理由、
ね。まあ面白いですからね、確かにね。
でもね、一個大事なのは、なんか時間をこう、何確認できる、時計とは違う何かがあるといいと思うんですよ。
で、パソコンの右下じゃダメなんですか？
いや、うん、それだと、やっぱね、感覚が見えないっていうか、例えばまあ、窓越しにね、天気が分かりゃまあ、昼だなとか分かりますけど、例えば、お昼時だとみんながほら、飯食いに行くじゃないですか。会社だったりとか、はいで。そういうムードを何かしらのもので担保できるといいなと思ってて。でも昔だったら、まあ笑っていいと思うみたいなさ。まあ、お昼だからちょっと休憩するかつって昼を見るみたいなこともできると思いますし。僕がやってるのは一応ラジオなんで、全数生活は踊るない、相談は踊るがちょうど12時から始まるんですよ。
はいはいはいはい。
あ、これを聞いて、ちょっと休憩しようという時間にしているんですね。
なるほど、なるほど。
そう、だから、そう、なんか時計で、まあもちろん、そう決めることもいいんだけど、時計プラスアルファ何かちょっとセットしておくと、なんかその時にちょうどご飯が炊き上がるとかさ、パンが炊けるとか、うんうん、なんかわかんないんですけど、なんか友達とチャットをつなぐだとか何でもいいんですけど、なんかそういう風なことがあると、なんかリズムがさ、やっぱなくなっちゃったりすると、メリハリができなくなったりすると思うんで、
うんうん、
それはね、あの、仕事何時までやるか問題もあると思うんですよ、本当。
うんうん。
延々にね、できちゃったりもするし、むしろちょっと疲れちゃって4時頃終わっちゃうみたいなこともあると思うので、なんかペースを保てる何かが時計以外であるといいかなっていうのはちょっと思いますね。
なるほどね。
はい。
あ、いいですか？僕。
あ、どうぞどうぞ。
分け方、まあ、さっき言ったみたいに、その時間が決まっているっていうところで、まあ、明確に分かれるっちゃ分かれるんですけど、うん、普通に僕仕事中も音楽聴いたり、ラジオ聴いたり、時にはま、なんかテレビが遠くで流れてたりみたいなことは全然あったりするので、それによってなんか集中力を妨げられるってことはないんですけど、なんかその、まあ、タスクでギリギリの時間になりそう、こういう仕事もこの時までまとめられてるけど、間に合わないってことの時はもう全部遮断して、でっかめのその音を遮断するヘッドホンみたいなのつけてガーッと集中したりとか、家で集中できない場合は外に出かけたりとかはしてるかな。
うん。まあ、外はね、意外と使えますよね。まあ、ちょっと贅沢ですけど。300円、400円出せばね。うん。
仕事中をこう、パッキリ分けるというよりは仕事中も結構緩やかにしていて、集中すべき時は集中するっていう感じっていうオンオフの分け方はしてるって感じですかね、
うん、ありがとうございます。あとまあね、他にもコミュニケーションみたいな話とかもあるとは思うんですけども、うん、まあちょっと、今回は一旦ここまでということにしたいなというふうに思います。
基本的に僕はチャットワークとか、はい、あとは、はい、なんだっけ、Windows の Teams っていうアプリとか、なんかそこら辺、スラック使うこともありましたし、うんうん、まあまあまあ、そんな感じでチャットツールとあとメール、あとは必要であればオンライン通話。
ね、どこまでオンラインするか問題ですね、これはね。もう、常にスカイプオンにしておくっていうふうな、ところもあると思うんですよ。
うんうん。
で、その方がまあ、なんかね、ふとしたことで聞けたりもするし、まあ、かといって、ずっと音出しとくのもどうだろう。
仕事中の時間ずっとみたいなことがあり得るってことですか？
そうそうそうそう。まあまあ、チャットツールは、まあ、それが音声が抜けてるっていうことだと思いますけど、
うんうん、
まあ、最近はね、そのチャットツールみたいなものが LINE もあるので、皆さん割とこう、そんなに、拘束感はないとは思うんですけど、だけど、やっぱり、うん、ウェブ系じゃない人なんか苦手だと思うよ。なんか常に、今どうみたいなことがピッて出てくると、えって思ったりする人もいると思うんで、なんかその辺のこうね、時間をどう共有するかとか、コミュニケーションどうするかっていうのは、ちょっと僕はいまいち答え持ち合わせてないんですけど、うんうん、まあそういうことが解消されていくと、いっそもうテレワークで住む人はね、うちでもいいじゃん問題、いいんじゃんっていうふうな話になっていくのかなというふうに思ったりしますけどね。
うん。
はい。ということで、うん、まあね、テレワークが万能とは思わないんですけど、まあ、テレワークできる機会は、十分にこれ、活用していければ、多様な働き方もできると思いますし、まあ、ね、ロクさんのように、その間間でね、映画行くとかイベント行くみたいなこととかも、場所が限られなければ結構ね、いろいろ可能性も広がったりもするので、ぜひ可能な人はいろいろ試していただけたら、ね、この際いろいろ試していただいたらいいかなというふうに思います。ということで、今回は、テレワークちょっと長めにやっている我々からこんな感じでやってますって話をさせていただきました。はい、お相手は、僕はもうホワイトボード好きなんで、6セットぐらい持ってますね。池田と
岩崎でした。
種ラジ。